中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、2025年3月13日木曜日ですね、清水研究室ラジオ第102回目の放送になりました。まあ、今回もというか今月もスタジオから私中央学院大学法学部教授の清水と、第2期のねアジオメンバーだった畑野くんと進めていこうかなと思ってます。畑野くんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ね、畑野くんが2019年3月卒っていうことでね。
そうですね、
そう、はい、なのでもう5年経つんだっていうので、あ、5年6年になっちゃうか。
そうです ね、結構意外と時間が、
そうなんですけどね、後であの番組のあのツイッターというかね画像を見てもらうと写真が上がるかもしれないですけど、まあなんか若いよね。
あよく言われますね。
そう、はい、なんか若々しいなと思って あれですけどね、まあ、ちょっとねそんなねやっていこうかなと思ってます。で、主役の七海みんなさんは遅れてくるかもしれないっていうところと、あとまあ第一期のねラジオメンバーだった渡辺さんとか元杉さんとか鈴木さんはまあオンラインで参加してくれるかもしれないみたいな感じで、まあ、やっていこうかなと思ってますね。まあ今日はねちょっと変に高いようななんていうか、
そうですね、まあ、ちょっと寒い日が続いたり雨が降ったりしてたんですけどね、今日はちょっと春に近い暖かさというか、
ついついね眠くなりそうな
の、ね、そうですね、
でもまあねこれからちょっとね4月5月とねどんどん暖かくなってくからいい季節がね行きそうですけど、はい、ちょっとね花粉症がやだなみたいな話もね、
あ結構目がかゆかったりとか、
なんでね、まあなかなかそういうね辛いところもありますけど、まあちょっと元気に今月もやっていこうかなと思ってます。はい、でまたねお便りの募集音源をあのお友達の花ちゃんのね声を使ってやっていこうかなと思います。お願いします。
お願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。セミセイに聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp ファックスナンバーは 03-5670-5332 03-5670-5332、 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、さあじゃあね今月1曲目というところで、畑野くんはイコラブって知ってる？
いや初めて聞きました。
おなかなか、まあこれも主役のミーナさんに教えてもらってっていうんで、まあ、最近 ね高校生とか大学生とかで流行ってるらしいっていうね、
そうなんですか、
グループというかアイドルグループっていうところね、そうの、まあ、最新曲ですかね、はい、イコールラブで特別してお聴きください。はい、イコールラブで特別してお聞きいただきました。このコーナーでは、まあ、私清水ゼミでの、ね、活動報告とかみんなで起きた出来事を話してるんですけど、まあ、今日は、ね、第2期のラジオメンバーだった畑野くんが来てくれてるんで、まあ、畑野くんの、ね、最近の近況報告だったりとか、大学の時の、ね、思い出とかね、そんなのを少し話していこうかなと思いますけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
最近はどうなのかな、畑
野君。私は、まあ、大学の時も、1年間は駅伝部の方に入ってて、で2年以降は陸上部の方でやってたんですけど、まあ、今も変わらず、まあ、仕事をしながら、まあ、相変わらず走ってやっているっていう感じですね、はい、千葉県松戸市の方で、はい、今はメインにチームの方で所属して、あの高校生とか中学生たちと一緒に練習させていただいている感じですね、はい、
やっぱりね、だからこその若々しさがね走
ってばっかりいるんで、もしかしたらですね、はい、
でもね、中学院大学、はい、この間あの駅伝部の寮が移動して、
はい、なんか見ましたね、大学のすぐ近くになって、はい、
でもその昔のね学生とかに言うと、あんまり大学近すぎると嫌だみたいな、
はい、あそうですね、ずっと みんなに見られちゃうし、ちょっと近すぎて逆に気が休まらない人とかもいるかもしれないですね、ちょっと離れてるぐらいがちょうど良かった人もいるかもしれない、はい、
まあね、ちょっとね駅伝もかなり頑張ってるんで、
そうですね、去年は予選会追加して、で、あの箱根駅伝も走ってるんで、また今年もいい流れで、はい、行ってもらいたいなと思いますね、はい、
そうそう、なんでね今日はまあちょっと大学院の入試があって、
あそうなんです、
はい、まあ、そのいろんな先生とちょっと待ち時間に話してたんだけど、
はい、
まあなんか今年のその駅伝のやつは、はい、その中学院大学 のこう上りが少ないかったみたいな、まあ、こうテレビに映らないところ
みたいな、そうですね、ちょっと場所によって映るところと映りにくいところがちょっとあり、まあ、ちょっとシード圏に近いところとか、まあ、やっぱり一番前は結構映ったりとかするんですけど、ちょっとそこからあれになっちゃうと映りにくいとこはなんか本当通過のとこだけになっちゃうんで、はい、
とかね、その辺ちょっとねこう OB とかね、あのよく知ってる人の力を借りて、そう、ね、そうここら辺いいですよとかそういうの大事なんじゃないかなと、
大事です、派手な、結構色が新しく紫から黄緑色になってるんで、結構やっぱ目立つところ、ユニフォーム自体はすごい目立つんで、
あ、
は
い、そっかそ
っか、ぜひ今度はシード圏に近いところで争ってもらえれば、
ね、本当にね、
はい、
最高3位か4位まで
結構上がって、そうですね、自分がちょうど入ってた時が一番、まあ、一番かあれですけど、結構揃っ、あの選手層は厚かったんで、結構5番以上とかってずっと言われてて、はい、やっぱり年々こう調子のいい時とかいろんな時期あるかもしれないですよね、はい、
本当ね、そう、すごいその辺もね楽しみにっていうところ
で、ね、そうですね、はい、
そう、畑野くんが在学中の時って、
はい、
私まだ講師だったんだっけ、
先生多分ちょうどもしかすると大学、そうですね、講師で来ていただいて、多分1年目か2年目の最初の頃の、
そうですね、2014、15、16が講師なんだよね、
あそうなんです、多分そしたらこう先生講師ですね、15、16、17、18なんで、はい、
そうそう、
はい、
だから途中でそうだ准教授になって、
はい、
今教授なんですけど、
先生がどんどんすごくなるのみんなで話しながら
いやいや、
先生またすごいとこまでってみんなで言いながら、いやいや、はい、
でもね、やっぱりこう対外的に見ると教授なんですねって言って名刺とか見られた時に、なんか、
はい、
の若いんすねみたいな言われるね、
はい、
なんかやっぱりおじいちゃん的なイメージというか、
はい、
があって、
先生のすごい努力が
たまたまね、
いやいやいや、
なんでね、そうそう、だから久々に、そうか、若い時代のゼミ生たちだと思って、
ね、あ本当にゼミのみんなも本当にみんな仲良くしてくれて、
うんうん、
結構中学校高校のお友達はもう本当になんかずっとそれこそ陸上関係の人ぐらいしかいないんですけど、うんうん、大学だけは本当に駅伝部以外の友達でもゼミの友達も今も会うんで、ちょうど今週、うん、先週の日曜日も埼玉の新都心でラーメンフェス、
お
みんなでラーメン食べに行ったりとか、まあ、1人1時間遅刻で、うん、もう1人3時間遅刻っていう素晴らしい、本当に社会人なのかなっていう感じなんですけど、まあ、変わらず、はい、楽しくみんなで 今も過ごせて、あのやっぱあのゼミの時間がすごい楽しかったんで、うんうんうん、よく先生が富山とか、
うんね、
いろんなとこ大阪とか山梨とか、うんうん、まあ、ゼミ の, こうあのビジネスキャリアコース の,、うん、あのまあ、富山だとうなつき温泉の 法律のあれを勉強しに行くっていうテーマのもとで、またみんなで飲み会とかもしたりして、うん、やっぱああいう時間が今もこうつながりがあるのかなって感じてますね、うん、はい。
そうだね、一番いろいろやったし遊んだよね。
そうですね、いろいろ本当に何回早いペースいろいろなとこ連れてっていただいて、はい、
そうそう、だから懐かしいよね、
楽しい思い出がいっぱいありますね、はい。
なんで、まあ、ちょうどねその後やっぱりちょっとコロナになってしまって、
そうなんですよね、はい、ちょっとやっぱりなかなか大学の時期に行きたいとこ行けないっていうのはちょっと大変というか残念なところも多いですよね、はい。
なんでね、そのしばらくはやっぱり大学もこう保守的になっちゃって、こうあんまり課外活動しないでください。
そうですよね、はい。
なんでね、ようやく最近ちょっと飲み会とかねしてもまあ怒られないというか、
少しずつちょっと緩和してって、みんなでこうコミュニケーションの輪を深めていくっていう意味でやっぱりいい、そういう機会いいのかなって、はい。
まあ、なんだけどそういう昔はそういう合宿やってたんだよみたいな話をすると、はい、まあ、今の学生たちは、そうなんですねって言って、
はい、
すごい行きたいっていう子もちょっとはいるんだけど、
はい、
もうその高校生の時にコロナだったしとか、
はい、
あんまりこう外にみんなで出かけないタイプの子たちになっちゃって、
私的にはやっぱり行ける時に行っといた方がやっぱり結構ずっと記憶に残るんで、
うん、
特に富山は先生に連れてていただいて、雪がすごい、山とかが雪景色、やっぱあれって関東だとなかなか見れないんで、やっぱ知らないところに行ってみるっていうのはもちろん勉強としてもですし、本当にいい人生の経験になるんで、ぜひ先生が連れてってくれるなら生かしていただいた方が、学生絶対いい人生 の, 経験になるんで、はい、どんどん行った方がいいかなと先輩としては思いますね。
ぜひね、はい、その辺をね暇な時にもし会えたらね、大学来て言ってもらうといいかもしれないけど ね, そ う, ね、
はい、そうなんですね、またそうですね、家にいる時間が多くなっちゃうとやっぱり、ゲーム SNS とかいろいろ YouTube とかそっちでいいかなってなっちゃうところもありますよね、面白いんでそれもいいと思うんですけど、はい、
でもね、そう結局、旅行、何でもねやってみなきゃ始まんないんだけど、
はい、
やって行かなきゃよかったっていうパターンももしかしたらあるかもしれないけど、
そうですね、やっぱ行ってみると意外と地元と変わんないのもありますし、行ってみるとすごいいい経験もあるんで、ね、もうこれはやっぱ何でも勉強と一緒で、やって、行ってみたけどあんまりあれだったってもあれば、良かったこともあるんで、まずはやってみる方が、
ね、
楽しいのかなと思いますね、はい、
っていうのをねちょっとね学生さんたちにね提供したいなと、ね、
そうですね、はい、大学やっぱいろいろやれるんで、はい、ぜひこの大事な時間を、
ね、もちろんね、その別に大学と関係なくてもプライベートでどんどん遊びに行ける子たちはそれでいいと思うんだけど、
はい、そうですね、はい、
でもね、そう肌野くんたちの世代は結構ね言ったらみんなじゃあ行こうみたいな、
ね、いやそうですね、みんなもちろん勉強もかつ、あと実際に行ってみたいっていう人たちがみんな多かったんで、はい、で実際行ったらもうみんな外すぐ出ていろんなとこ行って思い出残してっていうのが多かったんで、はい、みんな結構外に出ていろいろするのが好きな友達が多かったですね、はい、
飲み会もね、数えきれないほど
いい思い出もあり、ちょっと申し訳ない思い出もいろいろある、はい、ね、でも楽しい時間が多かったですね、
そうね、
はい、
もう終電終わって帰れないみたいな、
ね、ああそうですね、面白い友達とかいてなんかうまく嘘ついて終電逃させちゃったこともあったんですけど ね, ね、はい、
まだあるみたいな、
ね、そうですね、
最近私それやられてる時は、
あ先生がですか、やばい、あの時先生たちと言ったあれが逆に帰ってきちゃいましたね、
そう、は
い、
なんでコロナで、ちょっとほら電車の本数減って終電が早まったりしてる時あるじゃん、
はいはいはい、
でなんか先生俺調べときますよって言って、はい、12時40分すね次って言っても駅ないんでこいつって言って
なかなかうまい生徒がいますね、
そうとかっていうこともねあってね、
すごい、先生も逆に、あの時のみんなで言ってたように みんなであれですね、そう話は
ね、跳ね返ってきてんのかもしれないでもね、まあやっぱり自分で調べなきゃいけないねっていう ね、 ね、はい、さてさて、じゃあちょっとね今月2曲目というところで、はい、またイコールラブなんですけど、まあ、カップリングだったのかなこれね、まあ今日はね主役のミーナさんが、まあ、もちろんまだ来ないっぽいんで、まあはい、彼女のリクエストでしたけど、まあ、イコールラブの恋人以上好き未満、はい、お聴きください、はい、
私のお気に入り、
はい、このコーナーで私清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマってものとか聞いていっちゃいましょうというところでね、今日はまあ畑野くんに来てくれてるんで、
はいはい、
畑野くんのねハマってるものとかね、
はい、
あれば紹介してもらうと。お、
最近はコンビニの惣菜とか、すごい進化してて、うんうんうん、ちょっとあそこのやつを少し食べることが多くなって、たまにちょっとご飯とかちょっと楽したい時に、
うんうんうん、
でちょっとおすすめなのがおでん、ちょっとまあ時期が、まあ、暖かくなってきちゃってるんですけど、うん、電子レンジで2分半ぐらい温めるだけで食べれるおでん、でこれがちょっと実際言うとそのセブンイレブンのレジの方に並んでるおでんより美味しい
ん
で、
うんうんうん、
はい、これが本当に大根とか卵とか全体的にちょっと甘みが少しあってすごい美味しい、うんうん、まああんまりこれがセブンイレブンのあれであれになっちゃうあれなんですけど、うん、はい、これはちょっとおすすめの食べ物ですかね、
うん、
はい、あとはさ銀鮭、あれも2分ぐらい温めるだけですぐ食べれたり、
うんうん、
本当にセブンイレブンの惣菜コーナーのところがどんどん進化してて、
うん、
もう今何分か温めるだけで本当に体に、まあ、野菜もあったり、
うんうん、
すぐ作れるものもあるんでちょっとそれにハマってますね、はい、
いいですね。セブンのやつってなんか骨がないみたいなこと、
あ、そうなんです、ね、鮭は骨がないんで、そこも、まあ、スーパーとかだとたまにこう入ってるんで、うん、少し最初骨取りのあれがあるんですけど、うんうん、もうそのまま食べれる、
うん、
で油もしっかりしてるんで、うん、すごく美味しいんでぜひ食べてみてください、うん、はい、
ね、ちょっとね魚確かに骨が嫌だみたいな人い
る、そうですね、最初取る作業とか、
うんうん、
はい、特に女性の方とかだとちょっと気になる人もいるんですけど、うん、はい、それも食べれる、
ね、でもまあしばらく骨が喉に刺さるみたいなことももう経験ないけど、
はい飲み込まなければ大丈夫なあれですけどね、はい、
でも結構ねちっちゃい子とか、
そうですね、
ちっちゃい子とか、
はい、お子さんとかちょっと心配する方とかは、うん、セブンイレブンの鮭だったら
大丈夫かもしれない
と思いますね、はい、
そう、ひどいとなんかうなぎの骨もちょっとみたいな人いるからね、
まあ、確かにうなぎってちょっと高級な食べ物のイメージなんで、うん、ちょっと骨あると嫌だなっていう気持ちなんですかね、たまにしか食べないんですけど、はい、
柔らかいけどちょっとみたいなね、まあ確かにコンビニね、でもまあ健康的な食べ物だったね畑野くんのやつ、
すいません、先ほどのやっぱスポーツちょっとやってるんで、そういうもの中心になっちゃってるんですけど、うんうん、はい、
なんでちょっと前に出てたファミチキのチーズが入ってるやつとか、あれとか、
はい、
うん、2、3回食べてしまったけど、
ファミリーマートもなんか最近こうまんじゅうとかそれこそファミチキのやつとかで限定商品を出してるんで、うんうん、あれもすごいいいですよね、
うんうん、
自分も食べちゃったところはあります、
まあね、
はい、まんじゅうので結構限定商品が出てるんで、
うんうん、
やっぱレジに並んでると食べたくいいかなって、はい、
そうそう、まあ、ちょっとね仕込みじゃないんですけどコンビニの話が出た流れで言うと、まあ、中央学院大学があるね千葉県我孫子市の我孫子駅のとこにデイリー山崎があるじゃない、はい、
ありますね、ありますね、
うん、あそこでそのパンが売ってるんだけど、
はい、
なんかお店で焼いてるんだって言って、
あ、いいですね、うん、
で最近出てきたのがその我孫子って書いてあるアンパンが、我
孫子のアンパン、
うん、
あ、これちょっと地元の人は外せない、
そうそうそう、なんでちょっと前に大学の生協って、まあ、中学大学生協ないんだけど、
はい、
生協で単位って書いてあるパンが売ってて、
はい、
まあ、単位くださいみたいな、
あ、大事大事ですね、う
ん、はい、のあんな感じのフォントなんだけど、
はいはい、
で我孫子って書いてあるやつが、
いいですね、
そう、 売ってて、うん、まあこういうのもやっぱり大事だな。
そうですね、やっぱ地元の人とかだと見たら1個ぐらい買ってみたいなと思いますし、うんうん、
だからああいうのでね、多分まあ夜勤つけるだけだから、まあ中央学院大学、
ね、そうですね、ぜひぜひ中央学院大学入れて、
ね、はい、売ったりとか、
学生の子だったら、
そうそう、
はい、
あのまあ、トレードマークというわけじゃないけど、チューインコっていう、まあ、キャラクターはまだ畑野くんがいた時には、
あ、いました、
いたか、
はい、いました、持ってます、うん、はい、とかタオルとか、
ね、
は
い、とかああいうのもね、ちょっとこうギュッと押したら、
そうですね、でやっぱり大学の近い駅でそういう、うん、あの大学の何か、うん、あの名産品じゃないですけど、うん、こうもの食べ物とか出せると、うん、結構みんなそれでイメージついてくれるんで、うんうんうんうん、駅の近くとか大学のその主要で使う駅とかだったらそういうの出した方がいいですよ ね、
ね、うん、特に、まあ、別にそこのデイリー山崎を指定するわけじゃないんだけど、はい、他のコンビニチェーンに比べてオリジナル商品を置きやすいらしいのね。
あ、デイリー系ってね、そうなんですね、
あのなんていうの、野菜とか勝手に売ったりって言ったらいけないけど、はい、まあ、売ることがやりやすいらしいっていうところなんで、
あ、そうなんですね、
まあね、中学になんか嫌われてなかったら交渉できるんじゃない
アビコの次はアビコやってくれたらもしかしたら中学院も可能性ありますよ ね、
ね、
そう、はい、学生たち寄ってくれるんで、ね、ぜひもうちょっと4文字ぐらい増やしてくれませんか、
う
ん、
ね、はい、そうギュッて押してくれたらいいんで、ね、まあ、とか言ってるところでまあちょっとね、一旦コマーシャル行ってみましょう。
はい、
清
水研究室ラジオ。続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はね、あのお便りまたいただいてるんで、お便りでも質問系があるのでそちらを紹介していただこうかなと思います。じゃあちょっとね、畑野くんにお願いしましょう。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
清水先生と生徒さんが繰り広げる放送を勉強に なりながら楽しく聞かせてもらっています。タンメンの辛さも二郎系のラーメンもミーナさんもおっしゃったように依存もありつつ、戦いに挑戦し食べきることで戦いに勝つという達成感もあるのかなと思いました無料トッピングのお話に、無料が企業側も大変になってサイゼリヤさんの粉チーズが無料になったり、くら寿司さんは大根のガリになりましたよね。ミーナさん USJ に来られるとのことでドンキーコングのエリアもできましたが、パワーアップハンドバンドと、バンド、ね、すみません、バンドというさらにエリアを楽しめるグッズはうまいことするなと思いますUSJ でしか使うことはないけれど、やっぱり買っちゃいますもんね。テーマパークでカチューシャを買ったり、旅行先でブランド物を買ってしまうショッピングのボタンは何なんでしょう、うん、帰ってきてクレジットの支払いに後悔しちゃうと分かっていても買ってしまう私です、うん、そのクレジットカードで支払いが何度も遅れたりするとブラックリストに載ると噂がありますが、ブラックリストに載ると新たなクレジットカードを作ったりやローン審査が通らなくなると聞いたりしますが、これは情報が他の機関にも行くということなんでしょうか、
というご質問いただいてましてありがとうございます、ね、まあ、実はあのクレジットカードって所有権誰のものでしたかっていうのは畑野くん、
やっぱり作ったものの目本人本人なんですか
実は違うんですね。
あ、そうなんですね。
そう、実はクレジットカードクレジットカード会社のもので、
はい、
それをただ貸してくれてるっていう設定ではあったりするんだけど、
はい、
まあ、今そのご質問メールのやつなんかでいくと結局、まあ、そのブラックリストに載るとかその個人情報他にも流されちゃってるじゃんっていう話だけど、はい、まあ、それってそのあなたの情報を流しますよと、
はい、
で会員になったらまあそれ流すっていうことになるんですけどっていう話で、はい、まあ、わざわざこう会員になってるから流しちゃうって、それを納得した上で会員になってるっていう設定なんで、
あ、そうなんですね。
だからどうしても今嫌だったらクレジットカード使わないでくださいってことになっちゃうんで、まあ、今やねこうクレジットカードないとなかなかね、いろいろ困ることが、
まあ、そうですね、やっぱりどうしても急に必要になった時とか、うんうん、ちょっと大きな買い物とか
ね、なっちゃうので、うん、なんでまあその個人情報をまあ渡す代わりにというか、
はい、
うん、まあ、なってるというところでね。
あ、そうなんですね。
そうそう、そう、お名前、あ、そう、スイートポテトさんね、
ありがとうございます
スイートポテトさん、ありがとうございます、ね、なのでね、ちょっとそういういろんなからくりがあるというかね、うん、まあ、であとその知らないうちにもうそういう個人情報を渡すっていうのを同意させられてるというか、
そうだったんですね、
そういうサービスいっぱいあるんで、
はい、
そう、なんか便利だな、ただだなと思ってもそんなことがあるんでちょっとね要注意だったりしますね。
はい、
そうで、まあちょっとね、あの今日話そうかなと思ったのは、あの、まあ、サンプル配ったりするやつがあったりするじゃない、よくなんか食品サンプル、
あ、はいはいはい、
まあ、なんか試食でどうぞとか、
はいはいはい、
なんか試供品ですって配ったりするけど、
はい、
あれの規制ってあるのかなみたいな話をねちょっとしようと思ったんですけど、まあ、ちょうどねスイートポテトさんの、あのお便りの中でもね、あの無料トッピングのやつだね、うん、とかの話が出てたんで、はい、まあ、そことも絡めてと思ってたんですけど、まあ、一応あれその景品表示法っていうのがあって、まあ、その 20% までっていうのが決まりはある、
あ、そうなんですね、
まあ、1000円以上のものを 20%までっていうところで、はい、200円とか、まあ、そういうのしか配れないはずなのに、最近だとその TikTok とか見てると、はい、まあ、私が見てるのが悪いのか、なんかこう無料で痩せれますとか、なんかすごい脱毛でツルツルになります、
はいはいはいはい、
今だけただとかね、
なんかもうゼロ円無料で出しますよね、
はい、うん、であれ、まあ、なんていうの、モニターだから大丈夫みたいな感じで今はやってるんだけど、
はい、
あれもやりすぎるとちょっと引っかかっちゃうかもしれないっていうので、そう、もう異常にそれを、まあ、それが一応なんていうの、マーケティングというか、はい、広告なんだけど、うん、あんまりやりすぎるともしかすると今後そういうね規制が出るかもしれないっていうところなんで、
20% までだったんですね、
うん、なんでね、そういうのもちょっとね、中学院大学で勉強できるかもしれないというところ
で
ね、
ぜひですね、
はい、思ったりしてます、ね、まあ、お便りいじり続けてもいけないけど、まあ、スイートポテトさんのやつね、あの USJ のやつなんか、このパワーアップバンド知ってる？畑田君。
すいません、
あの何千ぐらいするのかな、3000円ぐらいするのかな1個、
あ、そん結構するんですね、
う
ん、
でそれをつけて、
はい、
あのなんて言うんだろう、マリオのあのハテナボックスみたいなのをやると音がするわ、
はいはい、いやでもそれちょっと欲しいですね、やっぱりマリオ好きだったんで、
でもその、はい、もう入場エリアとかに山ほど売ってて5種類ぐらいかな、マリオとなんかピーチ姫と、
はい、あ、そうなんですね、
キノピオとなんかみたいな、
はいはいはい、
あって、
いや欲しくなっちゃいます ね、
ね、
とかね、確かにやっぱり買っちゃいます ね、
ね、
はい、
とかあったりするよね、
はい、
まあそっか、畑野くんたちとは USJ は、
あ、行きました、
ただ
自分だけ別にちょっと大会があって行けなくて、で結果ボロボロだったんで、
うん、
行きたかったなってみんなに言ってたと、
そう、
自分の話あれなんですけど、
ね、はい、奈良県溜池条例、
あ、そうなんですよね、
事件の現場を行くって言って、はい、奈良行ってで USJ で遊んで帰るっていう設定、
ね、そうですね、はい、
でもなんかあれ私途中で帰ったんだっけかね、 USJ 私は行った記憶がなくて、
ああ、そうなんですね、自分は友達から聞いて、
うんうん、
みんなすごい楽しかったって聞いて、
うん、
あれ以来 USJ にまだ行ったことがないんで、
そうだ、ね、
やっぱり先生とゼミのある時間の時に行くべきだったなと学生たちに伝えたいですね、はい、
ちょっとねやっぱりねチャンスがあったら
っ、ね、チャンスをつかんで、はい、
そう、まあ、というところでね、そろそろ眠くなったかどうか分かんないんですけど、
はい、
というところでじゃあここを読んでいただいて、はい、
先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生の聞きたい法律やこんな時法律適用されるのみたいな質問をお待ちしています。それではここで一曲お送りします、
はい、今度のやつは知ってるかな、畑野くんは。
鏡のバイフルーツジッパー、
そう、フルーツジッパーで鏡です、
鏡、
あ、これもあのアイドルね、
あ、はい、
お聞きください、
はい
はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思ってます。はい、まあ、今日はね、最近も私結構 LINE そのまま放置しちゃう人なんですけど、
はい、
まあ、オイラインいっぱいしてくる人ってたまにいるじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、どのぐらいまで許されるかっていうのをちょっとも
うあれですね、返信来る前に、うん、 どんどんどんどんそうそうそう自分がコメントをしていくって感じですよね、
うんうんうん、あなんでね、いつぞやのゼミ生で畑野くんたちの世代じゃなかったかもしれないけどその、はい、まあ彼女できたんですよ先生って言ってて、おーよかったねって言って、で一月以内ぐらいに別れたんですみたいなって言って、ああ振られちゃったかみたいな話をしたら、はいはい、いや違うんですよオイラインがうざくてみたいなって言って、もうそんなイケメンみたいなこと言えるんだみたいなねっていう記憶があったんだけど、はい、まあまあやっぱりねいっぱい来るとちょっとあれじゃない、
うん、まあまあまあわからなくはないです、うん、はい、
なんでこうすぐ返事したらちょっとあれだから一回置こうと思って置き続けちゃって、はい、それなのにどんどん来るとかっていうのが、
うん、そうですね、
ね、まあ人によって
そうなんですよね、うん、先生に人によってその気にするか気にしないかって分かれてきます、うんうん、来るのかなって、ね、なんか友達とかだったら気にせずなんか返信全然来なかったらまた送ってはあれなんですけど、うんうん、それこそ初めての人とか、
うんうん、
ちょっと女性とかだとちょっと逆に気使っちゃう気持ちは分からなく
なる、ね、そう、まあ、夜中にね送ってもいけないなと思ってじゃあ朝まで待とうかで忘れちゃうみたいなとこがちょっと ね, ねたまにあってねみたいな、はい、そうだったりするしね。でも最近あの便利な機能でねあの、はい、ミュートメッセージみたいなのがあるじゃない LINE は。
ミュートメッセージ
使ったことない。
ミュートメッセージは使ったことなかったです。
あ、本当。あの通知が出ないの送るときに普通にただ送信ボタンを押さないで、
はい、
送信ボタン長押しして、
ああはいはい、わかりました、
いけば、
はい、ありますね、
あれを、うん、あれをよく対応してしま
う、まあ、わからないから、ね、うん、はい、
夜中とかに送るときにこれで気づかれないと思ったらすぐ気づかれるとか、
ね、あ、そうですね、
なんでね、なかなかねみんないろいろあるけどね。でも私あの大学院担当してると、まあ、今年ね終了する大学院生もいるんだけど、まあ、結構中国人の留学生の子が多くて、はい、
うんうん、
で中国人の留学生の子はあんまりこう LINE は使わないんだって、
ね、あ、そうなんですか。
で WeChat っていうそのアプリを使うんだって
、ね、はい、また違うアプリを、
うんうん、
はい、
で WeChat はその既読とかがつかない、つかないというかあの何にも表示されないんで、
はい、
でまあいつしか私はちょっとそれを放置してる時があって、スタッフも鬼のようにいっぱいバーって来てて読めないみたいな、はい、ちょっと怖いなっていうのが、ね、あったんだけど、でも向こうはなんか見てるはずだと、
あ、そういうことですね、うん、既読がついてないから、うん、もう先生は返信返さず見てくれるタイプだっていうつもりで、うん、どんどんどんどん
そう、あの表示は出ないものの、うん、絶対見てるって言い張ってくるから、いや見てませんみたいな見てください LINE のこの未読の数もみたいな、まあ、
どうしても難しいですよね、うん、相手の気持ちが分かるんだったら誰だってあれですけど、
ね、
やっぱり相手が分からないんで、うん、見てるのかなとか気にしちゃうとよりしつこい人になっちゃう、
ね、そう、なんかねこの辺のなんて言うんだろうね、こうさじ加減って本当に難しい
な、
ね、
LINE はすごい難しいなと思いますね、はい、
そう、メールもそうなんだよね、なんかこうリマインドですって言っていっぱい送ってくる人いるけど、
あ、はいはい、
いやー埋もれちゃうんだよ ね, ね
そうですね、
そう、まあ、畑野くんとかやっぱりその仕事とか、まあ、そういう、はい、トレーニングとかでも連絡いっぱい来たりする
の。そうですね、やっぱりチーム、今の松戸市のチームは結構先輩が多いんで、うん、それこそ結構まあここで聞いてないと思うんであれなんですけど気はかなり使ってますね、はい、
まあ、ね、
下手にコメントしてよかったのかとか、
うんうんうん、
ここで言わない方がいいのかとか、
うん、
先輩たちが話した時に入った方がいいのかなとか、
うん、
そうですね、自分もなんか先生と合わせながら意外と気使ってた方かもしれない、
うん、
はい、
あとはまあメールとかだとね、純粋にあのちょっとリテラシーがまずくて、
はい、
あの CC とか BCC とかがちょっと分かってなくて、
はい、
全員に送っちゃう人とかもね、いて、
あれ大変ですよ ね大事なメールとか届いてて結構か社会あの働いてあの会社のメールとか見ると、うん、たまにすごい偉いあれが流れてるんで、うん、あれと思いながら、
ね、 これはオフレコですがって言って全員に送ってたりする、ね、いやいやこれはもう終わりですよ、ね、
いやあれメール難しいですよ
ねまあ今のね若者とか言い方はないけど若い人あんまりそういうミスしないかもしれないけど結構ねだから、まあ、そういうやらかしを見た時はね温かく見守ってもらっていいのかなっていうねちょっとハートフルなのが必要かなというところ で、はい、そうですね、さあじゃあ、今日最後の曲というところでまああのアイドルつながりですけど、はい、これも TikTok とかでねよく出てくるんですけど、
あ、そうなんですね、
うん、そうキャンディーチューンさんでバイバイファイトをお聴きください。
それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はい、まあね、年度末っていうところなんですけど、まあ、今中央学院大学、一般選抜の4期っていう入試をやってまして、まあ、やってましてというかやるところで、はい、まあ、出願が実は明日までというところで、
あ、そうなんですね、
来年度入学というかこの4月の入学最後のチャンスというところでね、
はい、
ちょっと中央学院大学入りたいなって思う人にはぜひお待ちしていますと。
よろしくお願いします。はい、
でまあその以降ちょっとね中央学院大学興味あるよっていう人はその3月の25日が火曜日なんだ、合ってんのかな、ちょっともしかしたらあれなんですけどオープンキャンパスがあります。
はい、う
ん、なんで、まあ、私も、説明とかで出る予定なんでちょっとね中央学院大学気になる人はぜひ
ぜひ
お越しください。
はい、
以上中央学院大学からのお知らせでした。
はい、
はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオエンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか、畑君。
久しぶりにこうラジオというでちょっと緊張したんですけど楽しく話させていただきました。はい、
まあそうだよね、畑野君が卒業する時のね2019年のこの3月の時とかはこのねスタジオ同じスタジオでやってるんですけど、は
い、そうですね、
あれいっぱい人いたよね。
いました、
ね、
最後の卒業式の確かあなんか道の後に来た思いあってスーツで最後みんなで来たんですよね、うんうんうん、で
第三水とかだったからかな、
うん、ですかね、うん、はい、で7人とか8人とかでみんなで、
ね、
はい、
でね
本当にいい思い出で、
いやいや、
はい、
でその後飲みに行ってる記憶がなくなった
ある方すごい真面目な人が記憶をなくしてしまうという、まあ、あるあるですけど
まあね、
真面目にそうな人がお酒入ったらちょっと、
うん、そうね、まあいろんなね、そうなんか飲み会の記憶ばっかりだけどね
そうです ね、
はい、ちょうどそのラジオをねやった後こうね打ち上げで行くっていうのが ね、
いろいろ
定番化してて、はい、なんでね、まあ、また4月以降も、まあ、ちょっとね新しいゼミ生とかも入ってくるので、
あ、そうなんですね、
まあ、もし畑野くんがお時間あれば、
ね、あ、ぜひぜひ、はい、
一緒に交流してもらえると、
よろしくお願いします。はい、
結構ね引っ込み思案な子もいるかもしれないしね、
いや、今日結構誰でも話せるんで、
ね、そうそう、
はい、大丈夫です、うん、まあ、今も中学生とかと一緒に練習してるんで、
あ、そこそこ、
さすがに年齢差ありすぎてちょっと気まずいとこあるんですけど、まあ、みんなでも元気な子たちが多いんで、
うん、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、じゃちょっと先ね次回の告知ということで、次回は4月の10日木曜日、夜6時から生放送でお送りする予定です。でお便りも24時間募集中というところで、まあ、ちょっとね今月ちょっと読み切れてないのなんですけど、私先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。
はい、
またツイッターアカウント @清水ラボ、後ろ LABO ですね、でも、感想など送っていただくとありがたいなと思ってます。まあ、ポッドキャストも後々上がってきますんでね、
はい、
さっきちょっとね畑野くんが聞いてる人いないかもしれないけどって言いましたけど、はい、8ヶ月ぐらい残るんで、
あ、そうなんですか、
ね、もしかしたら松戸の
先輩方や後で話があったらやばあります、
ね、まあ、でもね、はい、気を使うぐらいだから全然ね、
そうですね、
そうそう、はい、悪いこと言ってない、
そうですね、はい、
リスペクトリスペクトということで、
はい、
であとなんかもし畑野君ちょっと言いたいことがあったらあれですけど、
はい、はい、そうですね、中央学院大学の新しくまたオープンキャンパスとかあると思うんですけど、うんうん、まあ、本当に大学って入ってから何をするかがすごい 大切なのかなと、まあ、自分は4年間行って思ったので、まあ、始まる前からいろいろ考えるよりも、まあ、入ってから こうやっていこうっていうのもいいかなと思うんで、まずは一度オープンキャンパスの方に来てもらってから考えるっていうのもいいのかなと思います。
ありがたい、はい、あの言わせてません、生で言ってますということでまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。はい、ありがとうございました。